皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日のプレプリどんどんます CA では2026年6月8日付の論文9本をピックアップしてご紹介します。1本目はレイチェル・ベイリーさんとロマン・ガブリロフさんによるクワジ・オーサガナル・ポリノミオルズ&エクセプショナル・シーケンス準直行多項式と例外的な列です。この論文では特定の次数を一つだけ飛ばして構成される直行多項式列について研究しています。特に有限個の次数が欠けている例外的な直行多項式と二次の準直行多項式の関係に注目していますね。著者たちは元の直行性の速度を多項式で割って質点を追加するゲロニムス変換という手法を使って意図的に数次の多項式を排除した新しい列を作りました。具体的に対称な速度を二次の項で割ることで数次の多項式を持たない直行多項式列を構築しています。面白いのはチェビシェフ多項式を使った具体例です。ここで作られた例外的な多項式は通常の3項全化式は満たしませんが5項全化式を満たすという性質を持っていました。3項から5項へとステップが広がるあたりに単純な直行多項式とは違うこの構成ならではの個性が現れていますね。最終的にこれらの例外的な列が二次の準直行多項式と密接に関係していることを証明し速度を操作することで次数を飛ばす列が作れることを理論的に明らかにしました。2本目はセルゲイ・ア・デニソフさんによるコンバージェンス・オブ・スパース・スクエア・サメーブル・ NLFT ソナ二乗化は非線形フーリエ変換の収束性です。この論文では特殊ユニタリ群などのグループにおいてデータが疎である場合の非線形フーリエ変換の収束性を研究しています。具体的には入力係数が二乗川でありかつ整数の疎な部分列上でしか値を持たないとき単位円上のほとんど至るところでこの変換が収束するかどうかを検証しています。解析の手法がとても巧妙で再帰的に定義された行列の全近挙動を詳しく調べています。急速に増大する自然数の部分列を導入しフーリエ級数の収束に関する有名なカルレソンの定理をうまく活用することでほとんど至るところでの収束を導き出しています。数列をブロックに分けてヤングの不等式で評価するという地道ながらも確実なアプローチに数学的な粘り強さを感じますね。特に疎な数列が十分に早く増大すれば収束するという結果が得られておりこの条件が極めて鋭いものであることが示されました。さらにこの成果は単位円上の直行多項式という分野にも重要な影響を与えます。係数が疎で二乗川であれば正規直行多項式の極限がほとんど至るところで存在することが分かりました。非線形フーリエ変換という複雑な対象を疎という条件を設けることで鮮やかに制御してみせた素晴らしい研究でした。3本目はマーク・レウコさんによるザシドン・デコンポジション・プロブレム・イン・アベリアン・グラップス・オブ・ブーンデッド・トルション融解ねじれを持つアーベル群におけるシドン分解問題です。この論文ではある種の集合がシドン集合であることとそれが準独立集合の有限個の和集合であることが同値であるという問題を解決しています。もともと準独立集合の有限個の和集合であればシドン集合になることは分かっていましたがその逆が成り立つかはねじれが有解な群において未解決のままでした。特に素数上の指数を持つケースでは素数の場合に使えるベクトル空間のような構造がないため非常に手強い問題だったようです。そこで著者はまずブルガンの遮影定理を使って問題を素数上の指数を持つ群へと落とし込みさらに符号付きの例関係を素数で割った余りで考えることで線形代数の問題に変換するという鮮やかな戦略をとっています。ここでラドホーンの定理を巧みに使いベクトルを線形独立な集合に分割できる条件を導き出しました。 解析的な性質であるシドン集合という概念を組み合わせ論的な性質である準独立集合の輪として完全に捉え直した点に非常に心地よい一貫性を感じます。4本目はロベルト・ブラマティさん、ルカ・ブランドリーニさん、アレッサンドロ・モングッチさんによるディスクレパンシー・エスティメイツ・フォー・マルチ・ディメンショナル・ノン・スムーズ・コンベックス・ボディーズ・ア・ケース・スタディ、非平滑な多次元凸体の不一致度の評価、ケース・スタディです。この論文ではトーラス上の有限点集合がある凸体を平行移動したり拡大したりして得られる領域をどれだけ均一に満たしているかという不一致度を研究しています。特に境界が滑らかではない凸体に注目しているのがポイントです。一般に完全に滑らかなモノ体や逆に多面体のようなカクカクしたモノ体については不一致度の挙動が分かっていたのですが、その中間的な性質を持つモノ体はどうなるのかという疑問に挑んでいます。著者たちはフーリエ解析を駆使してモノ体の特性関数が持つフーリエ変換の減衰速度と不一致度の関係を導き出しました。特に面白いのが円柱と平板を掛け合わせたバレルと呼ばれる樽のような形状を具体例に出している点です。平らな面と曲面、そしてエッジが共存しているため不一致度の成長速度が円柱と玉体のちょうど中間に位置することが示されました。最終的に特定の違法的な減衰を持つ凸体において L2 平均不一致度が N の 1-D 分の1というオーダーで一致する上下限を証明しています。複雑な形状が分布の不規則性にどう影響するかを数学的な精密さで解き明かした素晴らしい研究だと思います。5本目はマーク・カルノ・バーレさん、ジョナサン・ M ・フレーザーさん、アナイーデ・オレリャナさんによるフーリエ・レストリクション・エスティメーツ・ベースド・オン・L の球状ディメンションズ・ビヨンド・スタイン・トーマス・ L 球状次元に基づくフーリエ制限評価・スタイン・トーマスを超えてです。この論文ではフーリエ変換した関数を得意な速度の上に制限できる範囲を調べるフーリエ制限問題に挑んでいます。これまで主流だったスタイン・トーマスの定理などはフロストマン条件という指標を使っていましたが、これでは速度の局所的な変動や複雑なマルチフラクタル構造をうまく捉えきれませんでした。そこで著者たちは従来の確率的な制御ではなく球次元という概念を導入して速度の局所的な幾何学をより緻密に分析しました。特にリース角を用いた畳み込みノルムで球次元を特徴付けた点やシュタインの複素補完法を駆使して単点での評価を導き出した点など技術的な工夫が光っています。結果としてマルチフラクタルな性質を持つ速度に対して従来の理論よりも厳格に改善された評価を得ることに成功しました。流体の乱流モデルに使われるマンデルブロカスケード速度を例に挙げ、標準的な次元を使うよりもこの新しい枠組みの型が圧倒的に強力であることを証明しています。複雑なフラクタル構造を単一の次元ではなく球次元という連続的な視点で捉え直して最適解を導き出すアプローチには非常に鋭い洞察があると感じました。6本目はバルトシュ・ラングフスキさん、マリウシュ・ミレクさん、トマシュ・ゼット・シャレクさんによるディスクリート・アナローグス・イン・ハーモニック・アナリシス TT アスタリスク・メスッツ調和解析における微算的な類似物 TT スター法です。この論文ではラドン型の離散演算子の融解性を調べるためにほぼ直交性という手法をどう活用できるかを示しています。もともとの目的はブルガンの最大不等式に対して別の証明方法を提示することでした。通常この種の問題にはフーリエ解析やハードリー・リトルウッドの演法が使われますが、著者たちはあえてほぼ直交性のテクニックを使うことでフーリエ解析的な道具を介さずに解決できることを証明しました。特に面白いのがプランシュレル定理が使えないような非可観な設定、例えばべき例群などの間境でも応用が効く点です。具体的には TT スター法やコトラーナップスタインの補題を使い 演算子をその共約演算子との積の公式類上で分析することで滑らかさを高めて融解性を示しています。米油の不等式で振動的な挙動を抑え込み指数的な減衰を導き出すという非常に緻密な戦略が取られていますね。最終的に標準的な多項式写像に沿った平均カラドン演算子の L2 融解性を証明しました。このアプローチは非常に堅牢でエルゴード理論におけるベルゲルソン・ライブマン予想の解決に貢献する可能性を秘めており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。7本目は mas.ds からのクロス投稿で、ゆいちださんと巨一角野さんと大輔山根さんによるダイナミクス&ストラクチャーオブプルイン&タッチダウンビヘイビアインパラレルプレートエレクトロスタティック MEMS アクチュエーターズビアジオメトリックアプローチズ、幾何学的アプローチによる平行平板静電 MEMS アクチュエータにおけるプルインおよびタッチダウン挙動の力学と構造です。この論文では MEMS という微小電気機種システムにおけるスイッチが吸い寄せられるプルイン現象と実際に接触するタッチダウン現象を数学的に分析しています。特にバネの特性がソフトかリニアかあるいはハードかによってデバイスの安定性がどう変わるかに注目しているのが面白いですね。解析にはポアンカレ型のコンパクト化や中心多様体定理、そして爆発という高度な幾何学的手法が使われています。これにより無限遠点での挙動や特異点付近の流れが鮮明に描き出されています。結果としてリニアなバネで知られる3分の1ルールを厳密に証明したほか、ハードなバネを使えば安定して動かせる距離を3分の1以上に伸ばせることが示されました。一方でバネの非線形性は接触する瞬間の速度などの全近的な挙動には影響しないという意外な結論に達しています。物理的な試作コストを減らすためにあえて無次元化せずに解析し、数学的な特異点と実際の物理パラメータを直接結びつけた点に実用的な設計への強いこだわりが感じられます。8本目は mas.co からのクロス投稿で、トゥオマス・オルポネンさんとアレックス・ルターさんによるビジブルパーツ&ロアーバウンズ・オンポイントレイ・インシデンス可視部分と点と半直線の交差に関する下界です。この論文は幾何学的速度論における視認性の予想というとても挑戦的なテーマに取り組んでいます。簡単に言うと、平面上のコンパクトな集合があるとき、ほとんど全ての方向から見たその集合の見える部分の次元は元々の集合の次元と同じになるはずだという予想です。著者たちはこの見える部分の次元がどれくらいになるかという加減を押し上げようとしました。結果として次元が S である集合に対して見える部分の次元は少なくとも S2 分の1以上になることを証明しました。これまでの記録はここからさらに小さな定数を引いた値だったので、地道ながら確実な前進を成し遂げています。面白いのが、この問題を点と半直線の交差という離散的な問題に落とし込んで解決している点です。もともとは直線についての定理でしたが、それを半直線に置き換えるために直交性が成り立たないケースを丁寧に分析して独自のハイロー不等式を構築しています。フロストマン集合や分岐関数を駆使してスケールごとの分布を分析する手法には非常に緻密な戦略が練られていて感心します。離散的な幾何学と連続的な速度論をうまく橋渡しした見事な研究でした。最後はマス NT からのクロス投稿で、アレックス・ルターさんによるマルチスケールプロパティオブコンティニュードフラクション SETS 連分数集合のマルチスケール特性です。この論文では連分数展開に使う数に制限をかけた実数の集合がどのようなフラクタル次元を持つのかを詳しく調べています。無限個の写像からなる自己共形反復関数形としてこの集合を捉えるという非常にダイナミックな視点からのアプローチがなされています。特に面白いのが、 ハウスドルフ次元とボックス次元という2つの異なる次元の概念のズレを解消しようとする試みです。著者はまず計算がしやすい自己相似なケースから検討し、そこからより一般的なケースへと議論を広げています。結果としてハウスドルフ次元は圧力関数などで決まる一方で、ウェボックス次元はハウスドルフ次元と固定点集合の次元の大きい型になることが示されました。一方で下ボックス次元は単純な式では表せず、分岐関数という道具を使って全近的な挙動を記述しています。最終的に上と下のボックス次元が一致して単一のボックス次元として定義できるための条件を明確に導き出しました。さらにハウスドルフ次元とボックス次元の間を滑らかにつなぐ中間次元まで解析を広げており、徹底したこだわりを感じる構成になっています。さてさて、今日は直交多項式や非線形フーリエ変換、シドン集合、クイッチド、フーリエ制限、そして幾何学的速度論まで非常に深くて刺激的な世界を旅してきました。こうした数学の奥深いつながりをたどるのは本当にワクワクしますね。それではまた次回お会いしましょう。